時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡町角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんにちは、森部正弘です。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ先生、今日はなんかスポーティーな格好でちょっと焼けてらっしゃるような気もするんですけど、今日は何かが外での活動が、
はい、福岡大学の方に、
福岡大学に、あ、そうですか。何をし、
グランドに行ってきたんですけど、ね、
グランドに、はい、
サッカーの試合だったんですよ今日。
あ、え、先生がプレーされたんですか。
いや、僕はあの部長なんで、あ、はは、まあ、ただそのベンチに入ってるだけなんですけど、九州共立大学対福岡大学ということで、
サッカー部のですね。
そうなんですよ。
いかがだったんですか。
それがですね、はい、選手権はゲットしたんですよ、ね、
お、素晴らしい。
1-0、おお、すごい盛り上がったんですよ、はいはい、その後8点取られて、
8点ですか、はい、サッカーで。
いや、びっくりしましたね。はい、まあ、やっぱあの途中でやっぱ緊張が切れたというかですね、同じパターンで点を取られるっていうのがずっと続きまして、はい、やっぱりまあ自力の差があったのかなと。まあ、それにしてもここまで点数が開くっていうのはちょっと珍しいですけど、
はいはい、そうなんですね。森部先生はそのサッカー部の部長という立場で何かトレーニングとかにも関わってらっしゃるんですか。
いや、これに関してはですね、もうあの元 J リーガーで、はい、もう専門の監督がいらっしゃって、でその監督が、まあ、フィジカルも、まあ、全て、まあ、面倒見られてますね。
なるほど。ではご選手見てて、あいつ惜しいな、もっと体幹鍛えればとか、あいつこうすればもっとスピード上がるのにとか、なんかいろいろ思ったりとかもするもんなんですか。
いや、もう単純にあの個人だけ見てればですね、はい、十分トレーニングはしてるはずなんですね、はいはいはい、でうちの森部ゼミからも3人試合には出てまして、まあ、2年生なんですけど、レギュラーで出てるんですけど、なかなかやっぱり今あの自分たちのサッカーをさせてもらえないっていう点で、そのちょっとずつこう上回ってるんですよね。
なるほどですね。
さすがですね。
そうですか、はい、そのちょっとの差をこう積み重ねていったら8点の差になっていくと。
そうですね、まあ、うまくいけばね、まあ、本当にその攻め方とかによっては、あの、まあ、実力拮抗してるんじゃないかなとも思わなくもないんですけれども、これやっぱり勝負の難しいところですよね。
なるほどですね、じゃあ今日はちょっと苦々しい思いを抱えつつ、
いや、もうすでにもう切り替えてます。
あ、切り替えてますか、はい、そうですか。先日はあの
さっぱりしてます
。本当ですか。
あ、そうですね、
先日あのテレビとかにもご出演なさっていて、はい、結構あのフェイスブックとかでも取り上げられてましたけれども。
そうですね、なんかすごかったですね。いろいろコメントいただいたり、メッセージが来たり、メールが来たりですね。
あれはどういう企画だったんですか。
あれはですね、はい、あのちょっと来てみたいな企画な、
ちょっと来てい
きなり
まあ、とある深夜番組でちょっと来て、
ちょっと来ての、先生、あの週末なんですけど、はい、こういう企画ありましてって、それは金曜日の話なんですよね。
ほうほう。
で、いや、あのすでに週末なんだけどっていうふうに言ったら、いや、そうなんですよ、それでちょっと急遽決まったんですけど、急すぎないみたいな。でも明日絶対無理だからって言って、ま、土曜日はもう別件が入ってたんですよ、はい、でそれで日曜日しか無理と、はい、でも日曜日にはもうラジオがあるから、この森部塾ですね、だから夕方5時までには福岡に戻ってこないといけないんだけど、ロケ地どことかいう話で、熊本です。
熊本遠いですね。
朝7時に局に入ってください。
はいはい、
局に入ったんです、ちゃんと約束通り、そしたらですね、肝心の、まあ、
某、
タレントさん来てない。
来てない。落ち刻でらっしゃる。
落ち刻
でらっしゃる。あ、
でもまあそれもそれでいいんですけど、はい、でそれでじゃあどうするのって話になって、ほうほう、はい、家まで迎えに行ったんですよ。
あの珍道中ですね。
そうなんです、あの撮影クルーと一緒にですね、はいはい、お迎えに行って、そしたらもうなんかもう平身低頭でですね、もう今日私は奴隷ですみたいな。でもすごい楽しかったですね。
あ、そうですか、
でそれでまあ高速乗りまして、でまあ現地に入って熊本港の近くまで行って、ちょうどそこにいい公園があったんです、はい、そこでまあ待機して、先生は車の中に待っててくださいと、私は呼びに来るまでそのままでみたいな感じで、でまあ呼びに来られて、
はい、
でまあ、紹介をいただいてから の, あの番組になったわけです。
なるほどですね、はい、番組をちょっとまだご覧になられてない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、
あ、もうこれあの YouTube に、
お、もう上がってますか。
上がってますね。
え、なんで検索したら見れるんですか。
ですね、勝利球の道ですね。
勝利球への道ですか、
はい、勝利球の道、
勝利球の道、はい、勝つ
勝つ勝つ勝利ですね。
あ、
で給料の球で勝利球、
はい、
ホークスが勝った時に、まあ、3000円 お給料が出ると、はい、それで、まあ、回ってこいみたいな企画なんですけど、
なるほどなるほど。
でその勝利球の道、ボリューム14ですね、その14かな、ほうほうほう、はい、そこの中に出てきます。
なるほど、ぜひご覧いただきたいと思います、
は
い、
ね、結構面白かったですね。
なんか反響もね結構あったということで、
いやもう全然その、まあ、ピッチングのフォームとトレーニングのやり方を教えるっていう、はい、まあ、そういうコーナーだったんですけど、もう全然変わっちゃって、うん、もう明らかにも見て全然違うんですよ。
そう、構成がある、は
い、ところが今日やらかしたみたいですけどね。
あ、本当ですか。
詳しいことは僕は知らないんですけど
なるほど、そのね勝利球の道もぜひ追っていただきたいと思います、はい、ということでね、この番組でもさまざまな森部先生のフィットネス、そして、マッスルに関するさまざまなメソッド、お届けしております、番組はですね後日も聞いていただけるように、パソコンスマホでも聞いていただけるようにアーカイブ配信も行っております。まずフェイスブックなさっていらっしゃいます方は、福岡街角森部塾のフェイスブックページにいいねをお願いいたします。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもアーカイブアクセスできますのでチェックをお願いいたします。福岡街角森部宿、この番組は朝倉税理商人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社大橋シティボールの提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡街角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマイジムのコーナーです。さあ今日からマイジムコーナーでは、先週ナビゲートを務めてくれました木原沙織ちゃん、彼女のですね変身プログラム、8月までに木原沙織のウエストはマイナス15センチ達成できるのか、これをですねマイジムのコーナーで追っていきたいと思います。ということでスタジオにはこの方です。
はい、木原沙織です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあということで沙織ちゃん、
はい、
はい、今週からよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週ありがとうございました。
ありがとうございました
、私もですねあの遠いあの宮崎からずっと車の中でですね、あの中院レディオでスマホで聞きながら、さあじゃあ頑張れとか言いながらですねハラハラドキドキしながら聞いてたんですけど、まあ、結構盛り上がっててですね。
そうですね、面白かったですね、
まあ、そこで、ね、ウエストマイナス15センチの、ね、宣言が出てやるのかということ で、
はい、
早速森部先生にご協力をいただいて、はい、役員にあります NCCA の、ね、ジムの方に行かせていただきました、
はい
はい、じゃあ木原ちゃん、
はい、
どうだったんですか
そうですね、やっぱり先週もラジオでお話ししたんですけども、はい、普段から筋トレとかをしたことが全くないので、もう本当に体が準備筋肉がない状態でいたので、どうなるかなと思ったんですけども、はい、意外にできるところはできました。でもやっぱり腕の力が弱いみたいで、うん、やっぱり腕のトレーニングとかになると、うん、もうプルプルプルプルってしてもう結構辛くてくじけそうになりました、はい、
全体的にはどんなトレーニングをやったんですか。
はい、そうですね、全体的にまずは機械を使ったトレーニングをさせていただいたんですけれども、うん、まず上からこう腕のなんていうんですかね、こう、うん、腕をこう屈伸させるような動き、
プルダウン、
プルダウン
ってものを、はい、させていただきまして、はい、それはわりかし、まあ、生きるかなという感じで、うん、はい、しました、うん、その後足の、上下運動の、
はい、あれはなんていう、
あれはレッグエクステンション、
ね、レッグエクステンションと言いまして、
は
い、
そちらの方も、足の方は結構いけるかなってことで、もうちょっと重くしてもよかったかなと今思えばできるかなって感じで思いました、うんうん、
座った状態 で、ちょうどすねのあたりに重りをこうつけるような感じで、それを引き上げるような感じで足をまっすぐ、
まっすぐ、はい、
ね、90度の状態まで上げていくような
運動です
ね、はい、レッグエクステンション、
はいはい、
その他は、
その他はあと腹筋でしたり、
はい、
あと腕をこうよくある腕をこう前とこう開いて閉じて開いて閉じてってする、
うん、
はい、動きですね、
はい、
それが一番きつかったんですよ。
なるほど、
機械では、はい、
あれは何という、
あれはですねペックデッキフライというやつですね。
ペックデッキフライペックエッギフライ、
いや違います、ペックデッキフライ
あ、デッキ、すいません、ペックデッキフライ、
はい、デッキってのはこう背もたれのことですね。
ほう
ペックっていうのはペクトラルって大胸筋の、
胸の大胸筋のこと、
あでフライっていうのはこう羽ばたくような動作ですね。
なるほど、皆さんラジオお聞きの皆さん、その言葉をつなげていただくと分かると思いますね。こう座った姿勢で大胸筋を開いたり閉じたりするような形で、腕をですね肘の部分で90度に曲げて、はい、そこの負荷を観音開きのようにですね、
そうですね、
は
い、まあ閉じたり開いたりっていう動きは全部フライっていうんですけど、蝶々の動きみたいに似てるので、バタフライとかいう言い方を する人もいますね。
なるほどですね、はい、さあその他はどんな、
はい、その後が体幹トレーニングということで、ええ、以前もお話にあったあの腕立て伏せの形ですね、うん、を取ってあの1分間キープ、うん、でその後足を中にこう入れていって、はい、足を動かすのを何セットかさせていただいたんですけども、うん、はい、まあ腕に来てですね、
はい、腕に来ましたか、
はい、ちょっと腕がやっぱり弱くて、はい、腕に来て足はそこまで来なかったんですけども、もう途中腰が浮いた形になって、きちんとした形は取れてなかったんですね、
なるほど、
はい、まあ、これから徐々に徐々にですね慣れさせて、体をですね慣れさせていって、うん、あのきちんとポージング取れる、プルプルしないところが一番いいんですよね、プルプルしない方がいいということなので、うん、
プルプルしない方がいい、
はい、
正確に言うとですね、その自分のなんて言うんでしょう、その筋力が体重を支えられないぐらいだと、うん、当然腕立ての姿勢でこう止めることができないんですよ、もうプルプルプルプルしちゃって、
はいはいはいはい、
だそのプルプルしてるのを止める、意識的に、うん、力で無理やり止めるみたいな、そういうイメージでトレーニングするといいということです
。そうなんですね、はい、まあ、さっき腕がきついておっしゃいましたけど、以前ですね、あの体幹の腕立てのポーズでは、うん、自分の弱いところから疲れてくるというか、きつさが来るという風な話を聞いたことあるんですけれども、うん、まさにじゃあ木原ちゃんの場合腕が弱いと、
は
い、というところが一個言える
です
ね。下半身は結構強いんですかね、レッグエクステンションとか。
下半身が強いというよりも腕が弱すぎるんじゃないですかね。
あ、逆に腕が弱すぎる
弱すぎるんですね、
全部、今言った運動といいますか、形を1分間ずつやってるんですよね、
はい、全部1分間ずつ
全部1分、
はい、
結構僕も実は一緒にさせていただいたんですけど、結構きつかったですよ。
きつかったですね、1分間ってこんなに長いんだって思いましたね、
う
ん、
たまにあの40秒のパターンもあると思うんですけど、
はい、
先生この40秒と1分ではこうどのようにこう違うというか、
まあ、1分がきついってだけです
初心者なんで40秒からスタートするのかなと思ったらいきなり1分で、どちらとフルコースだったじゃないですか、
フルコースですね
洗礼が、
いやいやすごいなと思って、いやしかもですね、いやそのジムにある全マシンを使う勢いで全部1分プログラムなんですよ、はい、30秒とか40秒でやるかなと思ったら、
私も
結構ドS入ってるなみたいな思って
でもそれがですね、はい、別に10秒でもいいんですよ、個人でやるんだったら、
はいはいはい、
でもすぐ終わっちゃうじゃないですか、
ええ、
もうめんどくさいですよね、
めんどくさい出ました、うん、身も蓋もないっていう
ですね、だからもう1分でやると、
はい、
あ、ちなみにですね、まあ、今回筋トレしたことのない木原ちゃんにそのフルコースをドンとした場合、はい、なんか結構負荷も高くて、うん、きついとかなっちゃったりもするのかなと思ったんですけど、はい、先生なんか今回そのフルコースでバッとやった理由とかなんかあるんですかね。
な
んか
ないです。
あ、ないあれまためんどくさいとかそういうことなんですか。
これもそんなもん、
大丈夫よ木原ちゃん、
はい、
大丈夫、
はい、
ついていきなさい、
はい、ついていきます
正確に言うとですね、
正確に言うと
1分間の中でできるとこまですればいいんです、
は
い、あのできないのにやれとは言ってないですよ、できる範囲でやってくださいと。きつくなったら休憩すればいいし、でそこのどこに制限がかかるかっていうのは個人によって違うわけですね、
はいはい、
まあ、学校の部活とかだったらできない子にもやれみたいな感じで、それから問題が起きるんですよ、
はいはい、
できる範囲ですると、そしたらこう自分でですね、他の人も頑張ってるからちょっとやっちゃおうかなみたいな感じでできる範囲のことは大概問題はないんです。
いや、木原ちゃん結局全部ね、
はい、
折れずにやりましたもんね。
はい、頑張りました
すごいなと思って、根性あるなと思って、
いや、ただ M なだけだと思
ってド S とド M ということですね、
ド S とド M でいい感じだな
と、いいコンビになりますけれども
、はい、
ね、ちなみにですね、まあ、そのさっき言ったマイナス15センチということなんですけど、その日は測定もね、
はい、
そうですね、
そして撮影もね、
そうなんです、
撮影のあれもアップさせていただいても大丈夫なんですか。
あ、そうですね、でもそっちの方があの身が引き締まる思いなので、
もう逃げられない、
はい、逃げられないですね、
ということで、
はい、
じゃあここでババンと数字を発表しちゃいましょうか木原先生、
はい、
ただいま沙織ちゃんのウエストは何センチなのか、
衝撃の
ドルドン
85.5 センチです。
いや、おめでとう何がおめでたいんだ、もう
衝撃です、びっくりしました。
本当ですか。
昔はこうじゃなかったんですよ皆さん。こうじゃなかったんですよ。
そうなんですか。
はい。
これはですね、やっぱ実力で取り戻してもらうしかないですね。
いや、実際あの20歳の頃の成人式の時の写真見たら可愛らしくてですね。
はい。
でも痩せとってだから。
あそこに今、まあ、ね、戻れればまあ、ね、本当いいんですけど、昔はこうだったのよっていうのはなんかもう年取ったおっさんの話。
おっさん。
おっさん、おっさん入っちゃいましたか。
だからそれはね、やっぱり言っちゃいけない、若い人はね。
なるほど、うん、そうですよ。
ということで、はい、8月までに、はい、何が何でもマイナス15センチと、
はい、70センチ、
うん、でそうするとですね、はい、私変われるんだっていうのがまたいい感じでこう向上心につながっていくの で、
そ、 うです、ね、
その先がまた出てくるんですね。
うん、
ただ、くれぐれも体重を測ってはいけません。
はい、あ、はい、
ここポイントですね。
はい、ポイントで伺いました。
サイズにこだわる、
はい、
そうです。だから無駄な食事制限とかもダメですね。
お、
うん、あれは食べない、こう本当は食べたいのにグッと我慢とかいうのも必ずリバウンドの原因になりますので、まあ、当初は食事はこれまでと変えずに運動だけがプラスされると、そしてそれでどのような変化が起きるのか、もしくは起きないのかということをまず確認することが大事です。
そうですね、はい、
で運動を足すだけでは全然何も変化が起きないという場合はですね、
はい、
運動のきつさを上げるのか、うん、食事を初めてそこで見直すのか、
うん
うん、そういうことをちょっとこう少しずつこう調整していく必要があります。
なるほどですね、いいですね。
楽しみです。
ちなみに、はい、あのハードなですねフルコースいただいた後、
はい、
この1週間なんか体の変化とかこう筋肉痛も含めてなんかありましたか。
そうですね、やっぱり翌日筋肉痛が来まして、うん、
はい、
あのなんかすごくリアルな話なんですが、こう背中ちょっと痒いなと思って腕をこう回すときに痛くて回せなくてかけませんでした。いまだにちょっとかけないかなって感じで。
そう、
はい、
腕に一番来てる、
腕に、肩腕、肩、はい、に一番来てますね。
なるほどですね、
はい、
今沙織ちゃんのトレーニングは毎週木曜日、
はい、木曜日
夜7時半からやる予定ですね。どうぞご一緒にされたい方は、
はい、
役員の NCCA の、ね、あのスタジオの方にお越しいただければと思います。
は
い、
一緒に頑張りましょう。
でもね、みんなですれば結構頑張れますね。
そうですね、
声出してね、
はい、
あと3秒2、はい、ラストとかですね、
はいって言って
やってますのでぜひお越しください。
はい、
はい、ということでマイジムのコーナー、8月に、8月までに木原沙織ウエストマイナス15センチへの道のりでございました。
ありがとうございます。
ではここでマッスルソング1曲いきたいと思います。森部先生、ね、お願いします。
舌を噛みそうな名前なんですけど、あのバンド名がですね、
はい、
サクライスピントコンピントゥーラ、
おっと
ミント。
中央区大名にありますコミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のゲストは大名にありますダンススタジオ ファミリア・デル・カシーノの主催でいらっしゃいます翔子先生こと塚原翔子さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、いつ見ても美しい翔子先生にマッスルゲストなんて本当に大変失礼いたしました。もうね、筋肉というよりこうスラッとされてて、でもきっと筋肉をしっかりついてらっしゃるんでしょうね。
筋肉は大事ですよ。
ですよね。
ですよね。いや、私もちょっと、はい、もうちょっとさっきの腕の話じゃないですけど、はい、私もちょっと自信ないので、はい、ちょっと来週ちょうど先生に来ていただく時にちょっとチェックしていただこうかなって思いました。
なるほど、先生に来てもらうというのはこのダンススタジオにですか。
そうなんですよ、いきなりこの話でいいでしょうか。
いいですよ、はいはい。
そう、やっぱりダンスにもすごく大切なんですよね、筋肉って。
はいはい。
でペアでやることなので相手と自分でこう、はい、うん、コアがですねしっかりしてないと、うん、うまくねハマっていかないんですよね。
ほう。
なのでこの間先生がちょっと体験、あ、一緒にね、はい、来ていただいた時に、はい、やっぱりそうトレーニングされてる方って、うん、じゃあ組みましょうって言って入って組んだ時にもう一発で決まるんですよ。
なるほど。
すっごく大事なんですね。今から踊るっていう時にはまらないでずっとこういうふうにあれこうじゃないああじゃないってこうここに時間かかるんですよ。本当に
そんな人いるんですか。
いや、こんな人本当に
こんな、まあ、今こんな人ってねラジオなんでねあれなんですけれども、まあなんかちょっと泡踊りみたいになってますけどね。まああれも踊りですけれどもですね。さあそんなわけで翔子先生、今ダンスっていう話とねペアでっていう話、コアでっていうような話も出ましたけれども、
はい、
まあ、このファミリア・デル・カシーノ一体どういうダンススタジオなのかちょっとご説明をいただいてもよろしいですか。
はい、はい。カシーノっていうダンスがキューバ の、はい、伝統的な、ま、ダンスで、はい、社交の交流のためのダンスなんですよね、うん、はいはい。で今、まあ、サルサって言われてもう皆さん多分ご存知だと思いますが、はいはいはい、ラテンのダンスでね、有名なそのサルサのダンスの、まあ、ルーツというか、うん、元になったと言われている、うん、ダンスなんですけれども、
はい、
それを専門にというかですね、はい、それを伝えたくて、まあ、わざわざスタジオの名前に持ってきたんですけどね、ファミリア・デル・カシーノとカシーノの家族、カシーノでつながる家族というか、
うん、
こう出会っていく人たちってこうみんな実はこう何かしら今までやっぱつながってたんじゃないかと、
うん、
まあ、人類みんな兄弟じゃないですけど、
うん、
そういう思いで、まあ、本当の家族じゃなくてもそのなんかつながりがある家族で、うん、そういうダンスでつながる家族っていう意味でそういうスタジオの名前にして、うん、去年ですねオープンしたばかりなんですけれども、うん、少しずつね皆さんに伝えて、はい、うん、行きたいと思って頑張ってます。
なるほどですね、はい、ということでございますけれどもその今お話もありましたカシーノは、はい、じゃあそのサルサの源流といいますか、まあ、そういったイメージでよろしいですか。
そうですね、まあ、いろんなこう説があると思うんですけれども、そうですね、リズムとかはこうキューバから渡ったものなので、うん、それでいろんなものとミックスされてまた新しくこうそういうジャンルとしてなんかこういう風に伝わってますけれども、
はい、
私もともとサルサが出会いだったので、はい、そこからやっていく突き詰めていったらそのカシーノにぶつかって出会って、
うん、
あこういうものがあるんだっていうことで、うん、カシーノのそのなんていうのかな深さというか、
そう
あこれを伝えたいなと思ってそこからハマっていっちゃったんですよ、ぐーっとですね。
そのまあ言いにくい部分もあるのかもしれないんですけども、そのサルサとそのカシーノのこう違いってのはどの辺になるの。
そうですね、まあ、最初私はやっぱりその、まあ、趣味というか、はい、もうすごい楽しいそのサルサ の映画を見てですね、
はい、
あこれやりたいと思ってその舞台がキューバだったので、
ちなみに映画のタイトルは
サルサというのまさにサルサという1999年のフランスの映画かな、
はい、
そう、それを見た時にあこれやりたいここ行きたいなと思ってちょうどその半年後ぐらいかな、うん、に行ったんですよね。
そう
キューバに、キューバに行ったらサルサ教えてくださいみたいな感じで言ったら、はい、君はソンは踊れるのかねって言われたんですね。
なんですか、また新しい単語が出ました
ね。
ソンっていうのがそのカシーノのまた元って言われてるものなんですね。でソンってなんだろうってなって、うん、そのバンドの家族、そこファミリーでやってるバンドがいて、その家族の人たちがそのリズムと踊りを教えてくれたんですよ。その時さっぱり分かんなかったんですよ、はい、何がどうなのか、うん、ソンってなんだろうって、うん、サルサも分からない状態で言ってるから、うんうんうん、で帰ってきてからいろいろなことをまた見たりいろんな人と出会っていくうちに、うん、あそういうことかと、やっぱり元であるリズムを分かってなくてサルサを教えてって来られても実はそれキューバのソンのリズム分かってないとダメだよみたいな感じで、そうじゃあそのキューバのソンってなんだろうってことになった時に、うん、そのカシーノっていう ものをメソッドでですね、うん、あの誰でもキューバ人みたいに踊れるように、うん、ネイティブみたいに踊れるようにって開発した私のその師匠が、
はい、
あのに出会ったんですよね。そこでソンとカシノとつながったんですよ。あ、ここかってなった時にそこからそのメソッドの勉強を始めたら、はい、今までそのサルサをあのインストラクターとしてこう教えている中で、分からない部分とかもやもやした部分があったのを、なんとなくこんな感じとかなんとなくこういう感じっていう風にしか伝えられなかったのが、うん、はい、そのメソッドに出会ったら全部答えが解けちゃったんですよね。そこにびっくりして、あ、これすごいなと思ってその勉強をし始めちゃったら、またこれがすごいと。
なんかどんどん深くなっていってますけれども、
深くなって、うん、
そのメソッドってなんていう名前なんですか。
あの略して MCC なんですが、
はい、
メトッド・デル・クアドロ・デル・カシーノと言いまして。
どうぞ森部先生。
来たできませんね。
そうそう、スクエア4って言って、こう、
はい、スクエア4、
そう、四角でこう、はい、対角線に相手がですね、はい、こう位置して、
はい、
でその歩く道は全部曲線なんですよ、
はい、
幾何学模様を描くように、はい、全部その円の中に集約されてるんです。
あら、僕もこれ見たんですけど、
ね、はいはいはい、
マンダラみたい
ですね。そうなんですよ、うん、マンダラみたいな感じ
で、実はあの大学のゼミに来ていただいて、うちのゼミ生たち、まあ全部で40数人相手にちょっとこうレクチャーしていただいて、ちょっとそのこう組むところまでですね、こうジャッジしていただいたんで、
いや皆さんでもね、あのやっぱりそういうスポーツビジネスコースでしたっけ、
はい、
そういう勉強されている方が多かったので、やっぱりスポーツされている方も多かったし、多分そういう森部先生の姿勢というか考え方とか、うん、なんだろう、自然に多分皆さん受け取ってると思うんですよ。本当にでも皆さんすごいピシッとしてました。で中にはでもやっぱり自分にね、こう自信がなかったりとかっていう人が何人かいて、ちょっと僕の姿勢どうでしょうかとか、うん、あ、僕どうですかってこう逆に言ってくださる方もいて、そういう姿勢も素晴らしいなと思ったんですよ。だから自分はこうなりたいっていうものがちゃんと明確にあって、うん、それを目指すためにはじゃあそういうことも必要だっていうのを気づいていただけたのかなと思ったら、とってもやりがいもあったし、ダンスの枠を超えてそういうことも提供できるんであれば本当に嬉しいなって、いい経験させていただきました。
すごいな、ありがとうございました。
ありがとうございます。
生徒さんたちの感想どうだったですか。
いや、やっぱですね、美人さんが2人来たんです。
ああ、
もうそれだけで舞い上がった。
まあそこ大事ですよね。
うちはもう 95% ぐらいは男ですから、女の子今少ないんですよね、だからまあ、あのでもすごいやっぱ興味を持って、まあ、いろんなその外部からこう講師の先生来ていただいてお話ししていただくんですけれども、はいはい、まあ、その講師の先生方の考え方とか、生き方とかですね、はいはい、そういったものからまあ間接的に何かを学べればいいんじゃないかなということでやってるんですけど、
うん、
もうかなりやっぱりすごい反響良かったですよね。
はい、私もあの翔子先生のスタジオに行って、あのそのカシーノのその、なんて言いますかね、スピリッツっていうんですか、うん、なんかそのさっき言ったようなあの、ね、こう相手と向き合ってコアとコアというようなお話のところでですね、なんかあのなんかヨガとか禅とか、まあ、いろんなことにこう共通する相手を思いやるみたいな、そういうところがあの、ね、大事だとおっしゃるじゃないですか。
そう、
そこが
まさに、うん、今の、ね、今のドンピシャです。その道っていうか、はい、もうカシーノ道だと思うんですよ。
道と書いて
道、道と書いて、なのでその、はい、私 の, その先生ジョエル先生っていうんですが、はい、まあ、7月来日が、ね、
来日
決まりましたが、先生なんでこ の,、うん、あのメソッドをあの考案したかっていうと、もともと空手を一家でされてて、それで日本に来て、でその先生が師匠が説明する日本語を理解したくて、日本語で理解したくて、日本語の勉強をして、日本語教師の免許も取り、そういう中で先生からその教わった型の美しさ、型を残す、あの文化として継承するために型を残す、で、あのそういうところから、自分の文化であるカシーノって型がないと、型がないってことはいろんな形で踊られてるうちにどんどん元がわからなくなって、何年かしたらもう元々のカシーノの踊り方がわからなくなるんじゃないかっていうことをやっぱり考えたみたいなんですね。
なるほど。
そういうことは、型を残すと100年先200年先に残していける、でしかもこれはキューバ人だけのものではなく、 誰でもどの民族でもどの世代でもできるっていうものを残したいっていうことで、そういうスピリットですね、考案されたので、本当にまさにそういう考え方で取り組むと全部こうつながってるんですよね。
深いですね。
深いんですよ。
そうなんです。僕もそこが一番あの衝撃というか、目から鱗というか、なんかこうどうしてもですね、あの外国のそういう踊りとか楽しくてとか、ハッピーでとか、そんくらいなあのね、あの気持ちなんですけど、もうすごくこう相手の呼吸を読んでどうのとか、もうそこまで考えて、本当に人間のこう人格の形成とか、自分の悪いとこも出るし、いいとこも出るしみたいな、なんかそういうことをおっしゃってたからですね。
そうですね、本当に
すごい目から鱗だった
んです、ね、そうなんですよ。もちろんね、楽しいことが一番本当に大切なことなんですけど、はい、その楽しくて、じゃあ自分の品格を落とすならどうなのかって、だったら踊らない方がいいじゃないかっていう先生の言葉がありましてね、だったらね、あの踊ってかっこよ悪くなるなら、踊らなければいいっていう先生が言ったんですよ。あ、確かにね、そのもちろんすごい自由に体を動かして、あの解放してってすごく大事な要素で、でもそれは一人で踊るときはいいと思うんですよ。一人で楽しむ、一人っていうのはその誰とも組まずにですよ、その音楽が鳴っててこうわーっていうのは全然いいと思うんですけど、相手がいて、相手とこうつながってる中でそれをやってしまうと、相手のことを考えてないとかねってなるじゃないですか。だけどやっぱりそういうちゃんとした姿勢で相手を見てコアを共有して、その楽しさをこう共有できた時の感じっていうのはね、やっぱりね、すっごい周りから見ても素敵だし、自分もなんかこう素敵になれた気がするし、もう磨く、なんかこうどんどん磨いていきたくなる、もう本当になんか
伝わってきますね。
いやね、伝わってきますね。
いや、もう表情がね、もう本当に
本当にもうそれに、ね、もう惚れてるっていう感じがですね。先生もね、一度二度体験されたんですかね。
そうですね。
ですよね。
はい、
どうですか、そういうあの相手とのコアとのコアのやり取りまでは。
いや、そのおっしゃる意味はすごいよく分かって、ああこういうことなのかっていうのは感覚で分かるんですけど、どうしてもそのこうダンスなので、その独特のこうまあリズムとかいろいろあるじゃないですか。これやっぱかなり難しいですね。僕の場合は非常に難しいです。
いや、でも難しいと思います。でもあのこの間の写真ね、結構あの反響ありましたけど、あの3人、森部先生の森部塾の、
はい、
やっぱりあれ初めてじゃないですか、はい、初めてであの姿勢とあのアングルを取れないんですよ、本当に。だからそういう男性も増えてほしいし、もちろん女性もそうですけど、だからやっぱり筋トレとそのダンスっていうのも本当に一つというかつながっているので、それをやろうという、例えばその自分に対するなんだろう課題とか、ね、今回その挑戦するっていうその姿勢ですか、それがすごい大事なのかなって、そこに結果がやっぱりついてくるじゃないですか、その、過程ってこうみんな見てるし、その姿勢だから、それが、まあ出来上がるととっても素敵なものが出来上がるけど、それまでの挑戦するっていう、そこがまた楽しいし、難しいけど、とってもやりがいがあって、ハマる部分ですね。
ちなみに翔子先生は筋トレとかするんですか？
しないんですよ。
おっと先生、そこは厳しく。
もう踊ってるだけなんです。ここですね、
ビシッと言ってもらって、美人だから出て、ほら、ほら。
これはね、筋トレはやっぱりもう絶対やんなきゃダメですね。
実際にやってみても、僕たちもそのすごいステップするわけじゃないですけど、結構疲れませんでした？足さばきとかで、
そうね、足が疲れるとか、今頭が疲れましたね。
ああ、ね、
そうかもしれない、ね、
考えてやってる自分がいるので、でそうすると考えてやるということはどうしてもテンポが遅れていくんですよね。自然に動いてないから、まだギクシャクした感じで、でもこうできる人っていうのはこう動いてるわけじゃないですか、だからちょっとずつなんかこうなんていうんでしょう、取り残されてるのかな。
でも初めてだからね、
ねえ、
そうですよね、いきなりやっぱり、いや、それは
でも楽しかったですね。
いや、すごい上出来。
いや、うちのね、はい、ゲット、広いので、もうぜひあそこでちょっと一応やっていただきたいですね。
いやいいですね。ゲットにまた花が舞い降りるわけですね。
そうだ、桜の人たちをね、こうもうみんな来ていただいて、
はいはいはいはい、
まあ、Kindle やってる方で、まあ、競技のためにやってる人とかです、ね、はい、健康のためにやってる人、まあ、いろんな目的でやってる方っていらっしゃるんですけど、その何か専門のスポーツがあるとかだったらまたその補強でやりやすいんですけど、ただ筋トレをするだけではなくてですね、まあこれとまあそれこそまあダンスとかミックスとか、まあいろんなことをやっていくことによって、その人たちのこうなんていうのかな、あの筋トレに向かうさらにこうもう一歩上のモチベーションっていうのをこう高めたいというのはありますね。
そうですね、いいですね、
いいと思いますよ、とってもいいと思います。はい、ぜひね、
実現しないといけない
ですね。実現しましょう。
まあ、その実現するプログラムの第一弾として、はい、6月の21日ですね、はい、この大名にありますファミリアデルカシーノさんのスタジオの方で、
はい、
1時半からですかね。
はい。
はい、こちらゲスト講師として森部先生が行って、はい、
そうですね。
体幹トレーニングレクチャー。
そうですね、はい、あのカシーノ菌でハッピーパラダイスっていうタイトルなんですけれども、
はいはい、
あのカシーノ菌ってまあ存在しないじゃないですか。だけどある意味カシーノに、要はダンスに使う筋肉ってやっぱありますよね。ポーとかコーとか先生 の、あの目から見た、あこの筋肉をあの鍛えると、もちろんその体幹トレーニングですよね、はい、ちょっともっとそのダンス、相手とのコアの共有がもっと気持ちよくできるっていうものに多分つながると思うので、やっぱりそこをですね、ぜひちょっと皆さんにね、ちょっと紹介していただきたいなと、教えていただきたいなと思って、はい、ちょっと第1弾で企画してみました、
はい、素晴らしいですそしてまた8月にもですね、森部塾の合宿が8月22、23、
そうですね、もともと夏っていうのはそのゼミの合宿を、まあ、企画する時期ではあったんですけれども、あの今まではその学内、まあそのゼミの中だけっていうやつだったんですけれども、そこにもちょっと社会人の方にも入っていただいて、世代間とか、まあ、そういうその垣根を越えてですね、交流が深まればいいかって、そこの柱に、まあ、ちょっとこうダンスっていうのでこうコミュニケーションが取れればいいかなっていう企画だと思います
。もうどんどん企画が進んでおりますね、
もう嬉しい限りです。
いや、 やっぱりですね、そのまあ文化なんですけど、教育だと思うんですよね、
ダンスは教育、
まあ、ダンスに限ったことではないと思う、その音楽でも、そのスポーツでも、筋トレでもそうだと思うんですけれども、やっぱり教育につながるかなと、だからただ動きを真似するだけではなくて、その考え方とかですね、そういうことを伝えていければな、そこから何かまあ掴んでもらえればいいんじゃないかなという企画であります。
素晴らしい、はい、しい、本当その世代間っていうね、本当先生のまさに本当に同じなんですけども、やっぱりそのキューバに行った時に、その3世代要は子供からおじいちゃんおばあちゃんまでが同じ音楽で同じようにみんなで踊って楽しむっていうのってなかなかないじゃないですか、はいはい、やっぱり分かれますよね、世代間ね、おじいちゃんおばあちゃんおじいちゃんおばあちゃんだけ、はい、じゃなくてこう全部つながってる文化ってすごいなと思ったんですよ。なのでやっぱりそういうあの考え方っていうか、そういうコンセプトのイベントに私もそういうふうにコラボさせていただけるっていうのはとってもなんか嬉しいですね。
素敵な、ね、合宿になりそうですね、
もう楽しみですね、
はい、
雨が降らないことを祈る。
あれ雨降ったことなんですか。
雨降ってもやります、はい、あの雷だけがちょっとまずい。
そうですね、
あそうですね、
勝負結構ですね、でございます。これってあの参加できるんですか、一般の方。
一般の方も、まあ、それが一つの目的なので、
ああそうなんですね、はい、申し込み方法とかってあったりするんですかね。
これはあの Facebook の方にまあページを立ち上げて、はい、やるようにしてますけど、まあ、実際はまあこう行く行かないみたいな感じで
なるほど、
はい、まあ、そんな感じで、まあ、あの口コミで、
はい、広げていくということですね、
まあ、どっちにしてもあの施設の関係で上限があるからですね。
なるほどですね、
はい、マックス28人で打ち切りということで、
なるほど、
はい、
なっておりますので、またね、6月21日のダンスのこの、カシーノ菌でハッピーパラダイス、これの報告も森部先生からお待ちしております。
あ、わかりました、
よろしくお願いいたします、はい、さあということで今日のマッスルゲスト、まず全然話足りないんですけど、もう時間になってしまいました。まだ翔子先生の歴史とかにも触れたかったんですけど、
あそれは第2部ぐらい、
第2部でですね結構翔子先生が どうしてこの、ね、キューバダンスにハマったのか、その映画から始まり、いや結構ドラマチックなね、
本当すごいびっくりしますよ ね,
いや自分でもびっくりです。まあ本当にびっくりですね、はい、
ネタじゃないのっていうぐらいすごい
ね、本当ネタ作りでなんか毎日なんかそんな感じがしますね。
本当にいつも楽しい、ね、情報がもう発信されておりますので、ぜひ皆さんもですね、こちら大名にありますダンススタジオファミリアデルカッシーノ、ぜひ、インターネット上で入れていただくとすぐ出てくるのでチェックをお願いいたします。ということで今日のマッスルゲストは、ファミリアデルカシーノの主催でいらっしゃいます翔子先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで一曲翔子先生から曲を紹介してもらいたいと思いますが、こちらの曲はどういった曲でしょうか。
はい、今福岡のですね、活躍しているラテンバンドがオリジナルのですねレコードを、発売しましたので、ぜひ私もレッスンで使ってるんですが、とっても軽快で楽しい曲ですので、ぜひ紹介したいと思います。はい、先ほどのミントとね同じアーティストなんですが、サクラ・イス・ピントコン・ピントゥーラでハバナクラブです。
El ron de Cuba, qué rico está, el rey de ron del mundo, y yo te traigo para mi gente, lo mejor para mojito. El ron de Cuba, qué rico está, el rey de ron del mundo, y yo te traigo para mi gente.
¿Y qué?
En japonés se llama Havana Club.
スタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはこのコーナー、筋トレで世界は救えるのかということで、いつも筋トレで〇〇ができるのかお題にしております。今日のお題なんですがこちらです。筋トレでパワハラを克服することはできるのかというお題になります。これですね、今日のニュースで、パワハラの相談件数が昨年度過去最多を更新、こんなニュースがありました。全国の労働局に寄せられた職場でのいじめや嫌がらせ、いわゆるパワハラの相談、昨年度6万2000件に上り過去最多を更新したということなんですけれどもね、非常に深刻なニュースではあるんですけれども、まあ、誰もがですねあります、職場でもいろいろなトラブルといいますか、人間関係、そういったところもあると思うんですけれども、先生どうでしょうか。
やっぱり結構深刻なテーマですね。
そうですね、
この番組で扱うのもどうかなと思うんですが、まあこれ相談が寄せられた分だけでこれですから、実際にはもっと多いんでしょうね。 これはまあもちろん、はい、あの克服はできるんですけど、
筋トレで、
ええ、
これどういう道筋で克服ができるという回答になりますでしょうか。ま
あ、これですね、
ええ、
ちょっとまあ2つまあ見方があるんですけど、
はいはい、
まあ、そもそもそのパワハラ、まあ、嫌がらせをしている側
は
です
ね、はいはい、
そうなる前に筋トレをやってるとそんなことしなくなるんですよ。
おっと、
あのバカバカしくてですね、
ほうほうほう、うん、
でもっと合理的にものを考えるようになります。
ほうというと、
目標をこう実現するために、例えばその筋トレだったら、うん、まあ、その自分の目標を設定して、そのキロ数とか反復回数とかですね、そういったのをこうクリアするためにどうするかといろいろ考えていくようになるんですよ、
ええ、
でまあ規則正しくまあ習慣化していくことによって、うん、まあ、余計なことはしないみたいな感じになっていくんですね、
うんうんうんうん、
で、まあ、仮に受けてる側が、まあ、どっちがいいとか悪いとかですね、うん、そこではなしに、まあ、受けてる側も、はい、まあ、体が健康で精神的な柱を持っているとですね、うん、そのまあ、同じように言われてもその嫌なことはあるかもしれないけど、うん、それをこう深刻に受け止める度合いは変わると思いますね、
うんうんうん、
でこれはあのーまあ、私のまあこれまでのまあ経験で、
はい、
そのまあ身の回りとか、まあ、あの同僚の中でですね、はい、やっぱりまあそういうハラスメント、
ええ、
当時そういう言葉を使ったかどうかちょっとわからないんですけれども、はいはい、まあ、そういう悩んでた人とかは、ええ、まあ、数々まあ目にしてきてるんですけれども、
ええ、
まあ、大体そのまあ困ってるっていうことだけで、うん、何かそのこう自分の柱を持っているとかですね、
うん、
そういったものはなかったような感じがしますね。
うーん、
かといってまあじゃあ弱いから、ね、いじめていいのかって全然そういうことではないので、うん、そこは勘違いしてはいけないんですけれども、うん、
はい、
まあ、絶対的にハラスメントはダメなんですけど、
はい、
まあ、皆さんがですね、その自分 の, その心身 の, その健康度を高めるために、うん、まあ、それはスポーツでも音楽でもダンスでもいいと思うんですけれども、うんうん、まあ、私は筋トレを一応するよと。
なるほどですね。
ということであります。
あ、はい、今のお話で、感じたことがですね、要はしている側ももうパワハラとか嫌がらせがある意味こう仕事上も全く意味がないというか、うん、いい結果なんかもたらさない、まあ、そういうことに自分自身も筋トレしてると気づくし、しなくなって別のもっとより良い効率を上げるためのその部下を指導するとか、
そうですね、
その方法に気づいていく。
いや、なんかうまいですね、まとめ方が。
いやいやいや、そうなのかなと思って。
いや、でも全くそうなんです。
はいはい、
はい、まあ、要するに頭悪いんですよ、いじめるやつは。
なるほど。
そうそう、あのやってもいいことないじゃないですか、
はいはい、
周りもシーンとしちゃうし、なんか暗くなるし、嫌なところで働くような、まあ、例えば職場環境だったらですね、そら効率も上がらないですよ。
仕事なんですね。
でも本当ね、そのラテンの音楽でも分かってさあ頑張ろうよみたいなのがね、うん、まあそんな感じだったらもう楽しくなるってなんとなく想像つくじゃないですか。
そうですね。
あとはまあそこの中で、まあ、どのぐらいその職場的に許容されるかっていうのは雰囲気ともあると思うんですけれども、まあ、あの一番お伝えしたいのはその余計なことはしない方がいいよということですね。
なるほどですね。
あと合理的にものを考えられるようにするためにも筋トレを使ってほしいなと。
本当ですね。いや、でもこういうなんかあの、まあ、いじめとかもそうなんですけど、まあ、少年犯罪もそうですけど、まあ、どちらかというとそういう、こう言葉がこうついてですね、でそれでこう炙り出される機会も多くなったので、件数が上がっているように見えたりもするということもあるとは思うんですけど、森部さんどのように感じますか。実際にそのそういうパワハラ件数が上がっているのか、それともそういうふうに炙り出される機会が増えて明るみに出てきていると思われますか、それともみんなのやっぱり心がちょっと病んでるなと思われますか。
まあ、なんていうんでしょう、その、簡単に、ね、そうやってまあ分析できるようなものではないと思いますし、はい、社会現象になっているぐらいですから、
はい、
まあ、その要因は非常にそのこういろんなものが込み入って複雑に絡んでいるとは思うんですけど、なんていうか、その心の体制、あの耐える性質の体制が、まあ、落ちてるのかもしれないですね。
うん、なるほどですね。
まあ、それ学生とか見てても、それはなんとなく感じます。
うん、
ちょっとこう厳しく言われたりとかすると、そのガーンと落ち込むか、
はい、
急にもそのこうバッとこう自分の関係を断ってしまって。全然聞かなくなってしまったりとか、
うんうんうん、
第三者としてこう見てて、いや違うんじゃないって、そういうことじゃないと思うよって言うと、そうなんですかねみたいな、うん、だからまあ広くものを見れるようにするためにも、 まあ、筋トレとかをやってですね、はい、その心身を健康な状態で高めていく、うん、維持というよりもむしろ高めていくですね、
うん、
それをやっていくと、まあ、全てがうまくいくんではないかなというふうに思います。
なるほどですね。
で事実ゲットに通ってきてある会員さんとか見ててもですね、うん、本当にもう年齢の幅がすごい、小学生から上はもう本当に80代ぐらいまでで、はい、男女いらっしゃるじゃないですか、はい、表情の暗い方ってまずいないですよ。本当に入って来られた時に、まあそのまあ、実はみたいな感じで、まあ、そのお悩み打ち明けられる方もいらっしゃるんですけど、
うん、
続けていかれる中でも完全になくなりますね。
はい、
何だったんでしょうみたいな感じになります。
はい、今さっきから黙ってる木原沙織さんね、ちょっとね喋ってもらおうと思うんですけど、
はい、
どうですか今のお話聞いてて。
いやでも私もちょっと経験が、
うん、経験があ
るんですよ。
早く言いなさいよ。
そうなんですよ。いつ言おうかなちょっと狙ってはいたんですけども、ちょっとまあ厳しくというか、まあパワハラ寄りだったと思うんですけどね、言われて私自身も落ち込んだことがあって、その時にやっぱり今森部先生がおっしゃった通り、その筋トレとか何かすることをこう落ち込みすぎて、うん、しようというもう気すら起きなかったんですね。だからもっと早くこう森部先生と出会ってたりとか。
あでも実際そうですよね。落ち込んでしまうとやる気が起きないっていう場合とかって、森部先生どうすればいいですかね。
まあとりあえず筋トレさせる。
誰かは無理やりでもちょっとほら腕立て伏せのポーズしろみたいに言ってくれればそこにいればいいですけどね。
本当にそのこ心を、まあ、なんていうのかな、悲しいとか辛いとかいう気持ちっていうのは、まあ、人に見てもらいたい部分もあるんですけど、その仮面であるわけですよ、
うん、
もう一枚剥いだらどんな自分が出てくるのかってなった時にですね、こううーってこう頑張って全力を出すじゃないですか、これ以上絶対無理って言ったら必ず笑うんですよ。
あなるほど、
うん、これはもう 100% 間違いない。もう笑うしかないんです。タガが外れちゃうんですよ、うん、
なるほど、
はい、だからもうやるといいよと。
なるほど、
うん、
筋トレで追い込むと笑ってくる。
そうそう。でそれってもう非常にまあ健康的なことだし、はいはい、かといってほらできないことをやらせてるわけではないんですね、
はいはいはい、
うん、あくまでもこう自分でできるところのギリギリで、で例えば、まあ、仮にこう10回持ち上げると、うん、1回目軽いわけですよ。10回ギリギリ持ち上げられるってやつは、はいはい、でも1回目楽、2回目楽、3回目楽、でも8回目9回目だんだんきつくなってきて、最後の10回うんっていうのはめっちゃきついわけですね、
はいはい、
でもそれ全部自分が出してる力なので、
はい、
うん、そのギリギリをやるっていうことの繰り返しで筋力トレーニングなんです。
うーん、
常に限界を突破できるんですよ。
うん、うん、常に限界を突破する、
はい、
なるほど、いい言葉ですね。
いい言葉ですね、
はい、ぜひ続けていきたいと思いますよ。ということで、筋トレでパワハラを克服することは
できる。
ありがとうございました、はい。さあ本日も夕方の6時から生放送でお送りしてまいりました福岡街角森部塾、エンディングの時間でございます。先生今日の放送どうだったでしょうか。
いやなんか深かったですね。いろんなこう文化がこう交流してですね。
翔子先生どうぞ喋ってもらって、喋
っていいんですか。
もちろん、
さっきご挨拶したからもう、まあ、しちゃいましたけど、まあ、またいいんですか登場して。
もう ラテンの感じ
で、ラテンの感じで、
いやー本当になんかでも嬉しいのは、この間ちょっと一回来ていただいてね、
はい、
体験していただいたんですけど、うんうん、こんなにすごくその芯を捉えていただいてたのかと思ったらすごいなと思いました。
うん、あ僕ですか。照れちゃうな。
照れてますね。
もうそうそうそうってもう言うしかないぐらい、もう本当その通りっていう、すごいなと思って。
でも本当楽しかったですもんね、
う
ん、
楽しかったですね、
っていうのも多かった。
沙
織ちゃんもぜひやって、
ね、私もちょっと筋トレもちょっとやってみようかなと思って、ねね、うん、もっとコア、
ね
ね、そうですね、また違うのが
生まれるかもしれない、ね、
と思いますので、はい、ね、ぜひ皆さんもこの輪に入ってください。はい、今日ですね放送を聞き逃した方も後日聞いていただけるように放送アーカイブで配信しております。 Facebook なさってらっしゃる方はですね、福岡街角森部塾検索していいねをお願いいたします。また番組スポンサーでもいらっしゃいます株式会社ゲットさんのホームページからもご視聴いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。そして番組では森部先生の質問なども募集しております。ぜひよろしくお願いいたします。福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理商人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社、大橋シティボールの提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
ゴーマッスル。